ばんは、経済総合分析集合です。本日は、メンツと貫禄、ブランドについてお話ししたいと思います。ブランドというのは、メンツと貫禄からできているんですね。で、まあ、日本のブランドの人というのは、貫禄の方ばっかり言うんですね。まあ、それも大切なんですけれども、まずブランドというのは、メンツから始まるんですね。まあ、これは車であるとか、これは歯ブラシであるとか、まずそれが分かるというところから始まるんですね。そしてこのブランドなしでコスパで価格勝負で品質勝負で、そしてまあ友達付き合いで回っていく方が内需ですね。で、このブランドというのはもうメンツなんです。で、このメンツというのが国境を越えるためのメンツなんですね。で、なぜこれが流行ったかというと、つまり国境を越えるときにこの商品は何だと、酒なのか何なのかと、でお酒だったら関税は 20% ですよとか、この商品は何なのかっていうことがまずわからないと取引ができない、そして関税のかけようがないということ、これがメンツなんですね。で、日本人というのはメンツがないんですね。まあ、阿吽の呼吸でありまして、まあ暗黙知の領域でありまして、それがまあ逆に作用しているのがブランドが形成できないということですね。そしてまあブランドといえばもう箔をつけるという高額商品というイメージに飛んでしまうんですね。けれどもブランドの第一歩とはメンツをつけることなんです。よく華僑の皆さんはメンツが大切になさるということを聞くんですけれど、まさにこの商売をするにはまずメンツを作らないといけないんですね。で、メンツを作る第一歩はやっぱ梱包するということですね。梱包してそれに名前をつけて、で、そして梱包をデザインするってことですね。で、まあこれもまたメンツなわけですね。で、そのメンツをつけた商品が有利に取引されるということですね。それはその信頼とか実績というものがそのメンツを押し上げていくということですね。これがブランドの構造なんです。ところが日本人はやはり暗黙知の世界で生きてきたから、まずブランドというのはメンツでできているっていうことがちょっとなかなかわからないってことですね。で、まあ日本のそのビジネスコーチというのもそのブランディングというのは最後の最後に回してしまって、そしてそのブランディングというのはその信頼を積み重ねていく、感謝を積み重ねていく、それは大切なんですけど、まずメンツというものを土台にしているっていうこと、これをなかなか言わないですね。そしてこの日本が大切だ大切だという割にメンツをブランドというのは土台にしているってことを言わないし、そしてなかなかこのブランディング教育を普及させようとしないんですね。高い高い値段をつけて、そして箔をつけて売ってしまうんですね。けどそれではまず日本人は商売を始めるときにメンツを作るということがまずわからないんですね。だからいつまでたっても日本人は商売すら始められないわけです。で、多くの自称起業家たちはその商品にメンツをつけるという最初のステップもできないから、全く鳴かず飛ばずで、そして終わってしまうんですね。で、まあ少々お金を持ったパトロンがいたらそれに甘えてしまって、そのメンツもつけずに果ては海外に売り込んでしまう、すごいすごい経費を使って、でもメンツをつけなければ一体あなたたちは 何をやってるのかっていう最初の第一歩、メンツがわからないんですね。で、なんとなくその場の空気に溶け込んで仲良くできるかもしれないけれども、結局彼らは何だったのかってことがわかんないんですね。やはり外国人だし、そしてまたお友達になれたとしても、だから何なんだってことなんですね。つまり商品にメンツがなければ商売は始まらないんですね。で、ここを教えてあげていこうと思うんですね、私は。まあ日本はなかなか失われた20年という時代に、本来ならばブランドを構築していくべきだったんですけどね、これをしてこなかったですね。日本人はやはりそのコスパ勝負を続けてしまったわけですね。そして自分が何者なのかっていうメンツが立たない、そして自分が何者かもわからないまま年を取って、 人生を終えていくということですね。これが日本人のライフスタイルなわけです。そしてその地域が、だから神戸がいいとか大阪がいいとかね、その気持ちはわかるんですけれども、だから結局世界を平和にしよう平和にしようと言うんだけど、彼らの地元愛というのは地元びいきでしかなくって、そしてその批判ができなくって、それで言いながらその結局そのブランドというものを正しく教えられないから、この愛する地域の競争力を上げることもできず終わってしまうんですね。で、そのなかなかそのこれがピタッとメンツに始まるというところから始まっていかないというところが残念なところですが、私はそれをあの教え伝えていきたいなと思います。日本もこれでだからブランドがメンツから始まるというところをね、わかるだけでも、なかなかその外国に対して、その攻め入るような商売の仕方、ブランドも立てずに、とにかく仲良くなりと言いながら自分の文化を押し付けるような商売の仕方っていうことから、卒業していくべきだし。そして、その自分の売りですね、魂に対してメンツをつけることができれば、本当の意味で世界で活躍できるんですね。だから自称企業塾のように各国を飛び回って借景を借りまくって綺麗な写真を撮りまくるだけじゃなくって、自分の商品のメンツがあれば世界の人々に対してその商品を売っていくことができるんですね。そしてメンツがあればそれへの信頼と実績に応じてどんどんどんどんと禄が積まれていきまして、そして販売は有利になっていくんですね。もちろん感謝も高まっていくんですね。日本人にはまずこの商売はメンツから始まるということを理解してほしいですね。それを理解していれば、まあこれからの時代、日本本土に確かにこれからもいろいろ起こるでしょうが、でも皆さんは自らの本分を磨いて、そして商売という面においてはまずメンツを立てることから始めることで、果てないコスパ競争と、そして侵略から身を守ることができるんですね。で、自分が侵略しようとするから相手からも侵略されるんですね。で、このメンツというのはだから大人になる第一歩なんです。で、この大人になる第一歩っていうのは今からでも遅くないから、まずは学んで、それから身につけて実践をしていくと大人になれるんですね。そうするとだから地域中心主義というものの愚かしさがわかるでしょうし、そしてあなた自身ももっと豊かになれるんですね。世界中の商品の目利きになっていくことができるんですね。この商品は何だってことがまずメンツが立っているとわかります。そしてこの商品はどれぐらい信頼を積んできたかってことがわかるんです。だから日本のパン屋さんとか食べ物屋さんは、なんかブランドのありそうな地名、ミュンヘンとかロンドンとかを借りてきてブランドを作るんですが、そうではなくって、自分のまずメンツを立てることからブランド構築をね、リブランディングをしていくといいかなと思うんですね。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。